ジョニーです。
松尾です。
2021春の本の話、私に続き、私を話さないでに続きまして、
はい、
今度は松尾さんの時代。
そうですね、はい、鏡の古城、
鏡の古城、辻村美月、
うん、
はい、読んできまして、
うん、
じゃあこれはもうどっちからでもいいですか。
私からいきましょうか。
うん、
あのね、自分はね、やっぱね、面白かったし、
はい、
正直、めっちゃ好きです、こういうの。
あ、そうですか。
うん、はい、だいぶ大好き。てかね、うん、多分ね、辻村美月自体が好きなんだね、
あ、
自分が、
はいはいはい、
あのね、うん、なんだっけ、
鍵のない夢を、ね、
とか、うん、あとね、なんかね、そのなんだっけ、だいぶ忘れてたんだけど、なんかね、校舎のね、なんか時が止まる校舎みたいなのもあったりとか、うん、その辻村美月の作品何個か読んでるんだけど、
はい、
その辻村美月って割とね、うん、あ、こういう鏡の古城みたいな設定好きなのよ、うん、あるこうなんていうの、限られた空間で限られた人間が、どういう物語を引き起こすかみたいなことを結構書くのよ、
はいはい、
俺そういう系の話もね、大好きなんだよ。クローズドサークル話大好きっていう、まあ、そもそもの、まあ、前提好きだよねっていう話もあったんだけど、はいはい、なんかその本当に久しぶりに、ね、だから自分の最近で言うと十二国旗、
はいはいはい、
以来、
はい、
本のページをめくる手が止まらなかった、
うん、おお、
っていう作品でした、う
ん、
で、まあ、だからあれなんだよね、基本的にマジで文章がめちゃくちゃうまい、
うん、
要は伏線を張りながらさ、うん、まあ、遠くにあるのもあるし、ちょっとずつこう分かるようにもしてるし、
うん、
で別になんかその謎解きがどうとかいう話じゃなくて、
うん
うん、楽しめる。だからさ、あのなんかパラレルワールド、マサムネがさ、
うんうん、
パラレルワールドなんじゃないかみたいな、
はいはいはいはい、
俺たちは一緒会えないんじゃないかみたいなこと言ってたんだけど、うん、多分多くの読者は気づいてたと思うんだよ、その時間軸がずれてんじゃねえのって、
うんうんうん、気づいてた、
うん、だってそもそもさ、あのカレンダーがずれてるみたいなの言ってたじゃん、うんうんうん、あの日付がずれてるとか、はい、いや時代が違うじゃんみたいな、うん、ことに、いや、トーニーたちが気づかなかったのも逆に不思議だなとちょっと思ったりもしたけど、
う
ん、まあ別にそこは話の筋じゃねえやと思うから、まあいいなとは思って、で多分それに早く気づいちゃうとあの物語自体が崩れちゃうから、うん、まあまあまあ そういうことだよねとも思うんだけど、いやにしてもね、うん、一人一人のこうキャラがさ、
うん、
あのだから7人かな、7人いたのかな、結果、
そうかな、
女さんなんだよね。
そうそうそう、
女さんで、
あきちゃんとココロちゃんと、あとピアノの子、
そう、
ね、
そうそうそう、
で男が、
マサム
ネ、マサムネ、
スバル、
スバル、リオン、
あ、リオン、嬉しの、あ、4人だ、7人だね、
7人だね、うん、まあ、あとネタバレだけど、お姉ちゃん、
あ、う
ん、
狼
か、
狼少女ね、うん、のさ、
うん、
キャラがさ一人一人すごい立ってるじゃん。
まあね、
うん、なんかそういうところもさ、いやだからさっきあの数えしてくれるようにしたら、うん、3人のことをよくわかるみたいなこと、うんうん、と一緒でさ、
うん、
いや7人結構書き切ったねと思って、自分はね、割とだからその、うん、秋があのなんかもう、うん、多分一番時代が古いって、あのこれもネタバレになっちゃうけど、うん、最終的にあの北島先生にな
る
とかがどういうその時代でどういう感情で動いてるとかさ、うんうん、 あとはその、まあ、心もみんなそうだったけど、うん、なんかそういうところを結構みんなちゃんと分かるなと思って、うん、だからもちろんなんかこう7人もいたから絵描ききってはないんだけど、うん、ちゃんとこうなんかこうその背景を想像できるだけの材料を与えてくれてるから、うんうんうんうん、いや面白いなと思って、例えばその嬉野って、うん、学校だとこういう学生だったんだろうなとか、うん、政宗ってこうやつだよねって結構そこがなんかこう生き生きとしてリアルに見えるなと思って、うんうん、でなんかそこの感情の一個一個の機微だったりを書くのがやっぱこの人結構うまいなと思って、うん、だからそういうところがねうまい。あとね多分ねこの本ね伏線めちゃくちゃ張りまくって、うん、いるのよ最初に、うん、でそれをこうどんどんどんどん回収していくみたいな方法なんだけど、うん、いやそこら辺もうまいよなと思って面白く読めて、うん、でそのさやっぱり自分、まあ、これ多分読んだ人は結構面白いと思ったところなんじゃないかなと思うんだけど、うん、あの政宗がさ、はい、こうゲームを、うん、これ俺の知り合いが作ったんだって嘘をついたっていうところから、あの終わりの方にさ、スバルが
俺がゲーム作るから
そうゲーム作るからって言ってでそれ嘘じゃなくするみたいな、もうすげえなと思って
あそこがグッとくると
めっちゃ感動するなと思ってでしかもさそれがさなんかあの本の多分前半の方にさゲームのクリエイターの名前が出てきてるんだけど、うん、長久六連っていう名前を出してるのよ、うんうん、で最後の方にスバルの本名がさその長久スバルっていう名前でさ、うん、スバルってさ六連星っていう星、うん、六連星で、うんうん、で長久六連すげえと思ってすげえと思って、うんとかね、なんかそういう、うん、こうなんかこううまさも含めて、
はいはい、
なんかこう感情のところも含めて、
ね、
いやよくできた本だなと思って、
なるほど、
はい、ベタ褒め、
ベタ褒め、ベタ褒めてるね。じゃあ僕の感想を、
はい、
一応言うと、まあ、ページをめくる手は止まんなかったね、
うん、
止まんなかったですよ僕のね、ずっと読みました。で、ね、この手法って、
うん、
あの君の名はでもうやっちゃってるんだよね、
そのパラレルは
どう
じゃねえや、時間軸がずれてるからみたいな、
そう、時間軸実はずれてました話って君の名はでやっちゃってて、うん、ちょっとまだその記憶残ってるうちに同じ、まあ、トリックではないけど、うん、ギミックというか同じ勘違いで物語を作ったのはなんかこうなんていうかな、新鮮味に欠けてた気はする。
なるほど、
うん、まあみんな何となく薄々は多分読んでれば気づくじゃないですか、うん、この子たちもしかしてっていう、
そうね、
まあそれをこうでも俺は一回打ち消しました自分で、それをまさかだって君の名あれだけ大ヒットした映画のあのギミックもう一回使わないだろうと思っていたんですけど、
なるほど、
まあまあ使っちゃったなっていうのがあった、うん、でそうね、あと割と僕はあの松尾さんがいっぱいこうあの鏡の世界の話をしてくれたんですけど、うん、あの現実の方の話の方が僕はピリついてて好きだったですね。真田さん、みおりちゃん、いじめっ子というか、まあ、あの色気違いですわ、
ね、
のなんかリアルさとかがピリのひりつくなと思って
そうね、
いやーなところ書くなと思ってね。
いやだから確かに、その我々の時代と違うのは、うん、SNS とかさ、
はい、
怖いよねって思ったよ、はいはいはい、あのそこに関連づけて言うのもあれなんだけどさ、うん、あの旭川のさ、うん、自殺した女の子とか、うん、あったじゃん。
あった。
あれ多分だから自分たちの時代とさ違うのは、うん、その世界中に自分のさなんかそういう恥ずかしいところだったりって、うん、一瞬で拡散されちゃうわけじゃん、うん、いやちょっと マジでひどいな。だから写真ばらまくぞってレベルじゃないじゃん。
そうそうそう、ばらまくぞがもっと手軽に一瞬で
そう
なっちゃうからね。
いや本当だから今の子たち大変だなと思って。
大変だよ
そういうの。うん、
そういうの大変。だから俺あれですよ、俺たちこの間たまたまさ、あの浜松町に行ったんですよ、で鬼ラーメンの近くとか通ってさ、もう今なんか同じラーメン屋だけど違うチェーン店系の、なんか家系のラーメンかなんかになってて、はい、ラーメンはラーメンでももうチェーン店だなーなんつって、うん、で近くのあのビルとか見てさ、あのこれ時効でいいのかな、あの夜中に侵入しておしっこしたりしてたでしょ俺ら。
ありました
ね、ありましたよね。
ああいうのとかさ絶対拡散しちゃうじゃん今の子バカだから。
それはね本当
東京タワーに向かって放尿みたいなさこうシャシャーってやってるところこうカメラ撮ったりするじゃんか。ああいうの見て本当に SNS なくてよかったなと思って。
いや本当だよね
愚かさの程があるからさ。
いやだからあれだよね、ちょうどさ、なんだろう、バイトテロみたいなのもさ、
はいはいはいはい、
多分どこのバイトの人もさ、まあ、やってると思うんだよ。
やってるやってる、絶対やってるよ。
そのひどさはもうあれとしても、うん、本当に SNS 怖えなと思うよ。
SNS 怖えよ。
それを撮ってさ、なんかそのなんか前はココイチかなんかだったかな、うん、なんかその鍵垢だからいいだろうっつって、うん、その動画出しちゃったら、うん、全部にまた広がったみたいな。
誰かが鍵垢の動画を撮って、うんうん、巻いたんだよ。
巻いたんだろうね。
鍵つってないとこで発表しちゃったんだね。
そうだからその、まあ、それは陰謀カレーみたいな。
ああ陰謀カレーひどいやつだった
り。やりそうだな。そうだから自分はバイトやってて、でもそこまでひどいことやったことないけど。多かれ少なかれ、まあなんか
似たようなことはあるよ。
あるじゃない。なんかそのちょっとつまみ食い的なこととかも含めたらね。
そうだよ。
いやだから本当なんだろう、いい逆にいい時代だったよねとそこは思う。
まあまあまあ、僕も老害ですよこれ。立派な老害です。昔は良かった。で
立派な老害ですよ。いうところ。今の子供たち、ないしその親も含めて大変だよねと思う、うん、そういうのが
大変です本当に。
だってどこでそんなリスクがさ起こってるか分かんないもんね。
分かんない。
だから本当、
うん、やばいです。
大変な時代だよねと思いましたよ。それを見ても
いやいや本当ですね。
学校のなんか裏アカウントで悪口をバーって言われてるとかさ。
そうね、
我々の時代なかったじゃん。そんなな
かったなかった。
言われたってせいぜい陰で悪口言われてるぐらいでしょ。
そうそうそう、
聞こえないじゃん、どうでもいいじゃん、うん、でもなんか書かれて文字で見ちゃうとさ、
そううってなるよね。
衝撃でかいもんね。いやそういうのね、やだね。
いや大変だと思うよ本当。
いや老害じゃない、心配してるの。
憂いてんだよねこの国はね。
今の若者はちょっと大変だよねって。
それはもう親切に見せかけたら老害です。大丈夫。
何やっても老害になっちゃう。
おじさんってそういうもんです。
いや、本当困ったもんだ。
いや。ただあと、まあ、ちょっとこうなんだろうな、鏡の中の6人については6人7人についてはちょっと説明しすぎだなっていうところもあったんです僕。
あ、本当。
なんか見た目から全然違う6人を7人を持ってきたなっていう。
うん、うん。
感じがして、だあのアニメのキャラクター的な描き分けが頭の中ですぐできるから、
うん、
なんかいいっちゃいいんだけど、ちょっと最初の方でこうなんだキャラクターをそれぞれポニーテールのしっかり女の子とかなんかちゃんと説明してくれてるんですよ。
そうだね、
自分の中にいる多分常連キャラクターみたいなのをすぐに当てはめられるようになってて、
そうだね、
うん、まあまあ親切な設計だなと思って、逆にちょっと親切すぎて、うん、なんかテンプレっぽいなってのはちょっと思いました。
なるほどね。
そう、みおりちゃんたちの話はピリつきましたね僕もね。あとはそうですね、あきちゃんが北島先生になる
話とかも、うんうん、まあまあなんとなくこう当然の帰結というか、
そうね、
まあ、なんとなくその辺はこう分かっちまえば分かっちまうなっていう感じはしました。そうこのね松尾さんも言ってたけど、この君の名はメソッドはちょっとやっぱ無理があるんですよね、うん、LINE ID 教えてとかなるじゃん、
なるなる、うん、
とか昨日のドラマ見たとかさ。でもあと俺はやっぱ子供の頃からゲームが好きだったから、うん、これ今のゲームじゃねえなって絶対わかるよね。
そうね、いやだから、ね、
ゲームの進化、10年単位の進化の仕方ってやばいじゃないですか、うん、
だからなんかね、そういうところのなんかもね、まあ、あの探せばね、
いくらでもあるんだけどね、うん、自分がゲームとかが好きで、うん、で割とこの、世代的にはあのちょっと年寄り寄りかな、この6人の中ではね、うん、あのスバルが一番上なんだっけ、古いんだっけ、その次は秋田じゃなかった、
ちょっとそこがどっちだったか微妙だったかな、
うんうん、まあその辺はあるんですけど、まあ、トータルで多分30年ぐらい違うんだよね、なんかね、中では、まあ、多分スバルほど、いやもしかしたら秋ちゃんぐらいの年齢の人なのかな、 僕らはね、なのですけど、そういう意味じゃある意味すごくリアルだなと思うところもあれば、うんうん、なんかゲームの画像とかは絶対見逃さねえなっていう。
そうね、まあ女の子顔はねちょっと気づくかわかんないけど、あのスバルとかね、うん、リオンとか、うん、気づいてもいいよね。
そうそ
う、嬉しいのがどれぐらいなの、嬉しいのが先行ってるのか、
う
れしいって確か未来だったよね。
未来未来。
あの、まあ、心から見てる、見てる、
ね、うん、そうそうそう。
で、あのピアノの子と一緒なんだよね、確か。
嬉しいの？
うん。
違うよ。嬉しいの結局ピアノとくっつくじゃんか、ここ気持ちは。
うん、うん。
で、私の方がお姉さんになっちゃうけどいいのって、
それ
は
言ってたか。
うん。8歳上かなんかで、うん。4年かなんか違うんだよね、あれ。
うん、そう、何年か間隔なんだよね。
そうそうそうそう。
じゃあ、そう、リオンと心は一緒なんだ。
そう、リオンと心が一緒。うまくできてんだよ、最終的にイケメンとくっつくんですよ。なんだそりゃっていうね。
それで辻村光の願望が
願望がね、こいつさ、ほんとあのクソみたいな男とかばかり書く割にはさ、ちゃんとイケメンはイケメンとして残すんだよね。こういうね、もう欲望に忠実なところが透けて見えますよ、本当に。いいんですけど、はい、まあそういうところもあってね。
いやだけどそうね、そのなんかいいなと思うのは、いやこういうやついるよねっていうところも、
う
ん、
そうそう、いや本当です、まあ、この物語で一番好きなのはボス夢ではみおりちゃんですね、真田みおりいじめっ子。もうこういうやついるっていう。
そうね、いるいる。
でこういうやつとも対処法まで触れてるんですよね、うん、あのもう無視するしかないっていうところまで言ってて、私の責任に、まあ、なんかこうその人を何とかしようと思うところまで責任持たなくていいとかって言わせてて、うん、いいなっていう。
そうね、だからそのあのそこの担任の先生、
うん、ああ呼び捨てにする先生、
うん、
ファーストネームいきなり呼んじゃうもんだ、
そうそう、
心はさっていう、
あ俺もね分かるわと思って、
ああ本当、
あのその先生側のみたいなやつ、うん、
やつ
大嫌いっていう。あのなんかそういうさ自分の中のルールを押し付けていけば、
う
んうん、距離が縮まると思ってるやつ、
そうそうそう、やつね、あ、わかります。
大嫌いなんだよ、ほんと、うん、なんかこう自分本位でしかやっぱ考えられない人間じゃない、まあある意味こうなんて言うの、ちょっと悪として描かれてる人間だけどさ、うん、いるよねと思う、
いるいる、いますよ、
ね、いやほんとそういうやつって多いよね。ほんと
仕方がない、
うん、だからいやなんかそういうのもね、うん、うまいと思うよ、だからそういうなんかこうちゃんとイラッとさせられたもん、
イラつ、
うん、
辻村ちゃんと悪意を持ってそういう人たちのさ書いてるじゃないですか、
だからこっちの感情にさ、
うん、
こう直に訴えてくるんだよ ね本当になんかそういうイラッとするところマジでイラッとするしさ、
うん、
であと嬉しのみたいなのもいるよねって思うもん、
うん、
これっぽい、うん、超これっぽいみたいな、正宗みたいなタイプもいるしね、
確かに、 嬉しのみたいなのをこう、まあ、最終的には好意的に書く一方で、うん、同じ色気違いでやるあのや真田さんは あんなに広く書くというかさ、その辺がこうなんか徹底してこう、まあ、ある意味完全懲悪的に書いてるのが面白いは面白いね。そう同じ病気ですよ、嬉しのと同じ病気です。だけどなんかここまでひどいようにやっぱ書く頃違うように、うん、書くのがやっぱりちょっと悪意があって面白いなと思います。
そうね、だからまあ色吉でも他人を傷つけるのは違うよねっていう
間違いない、
それは大きな違いがあるわな。嬉しいもいいやつだしな。
まあちょっと距離の詰め方は間違ってるけどね、
そこはこれからきっとうまくなるよ。
まあまあだといいな
失敗を通さないとね、
まあ、間違いない、
気づけないことたくさん。
そういう意味では嬉しのってさ、うん、現実の世界の嫌なやつの嫌なところを引き受けてくるキャラクターなんだよ。あの先生もさ、距離の詰め方が違うし、うん、色吉とか、うん、そういうこういろんな負の要素みたいなのを溜め込んだ嬉しのをちゃんといいキャラとして最後結びつけるあたりは、
いやそう、ね、
見事だなと思って、うん、
中1だよね確か嬉しの。
嬉しの中1、うん、みんな中1ぐらいじゃない？
なんか中1、中2、中3ぐらい。
ああ、そうかそうか。
ちょっと幅があったけど、確か嬉しのは中1だったと思うんだけど、
そうかそうか。
まあ、中1、中2ぐらいだったら、しゃあないよねって思うよ。しゃあない。なんかよくわかんないけど、その、こうその悶々とした気持ちをさ、うん、表に出したい時期だと思うしね。
すごくかわいいもんですよ。
うん、正宗がついてた嘘とか、うん、だってさ、まあなんか、うん、そんなもんじゃん、思春期になってるみたいな。うん、そうそうそう、
かわいいもんですよ。うん、
逆に言うとその女の子の方がその時って結構精神年齢高かったりとかするしね、うんうん、そういうところも中学生って確かに確かにこんなもんだっちゃう
んだ。怖い中学生大変な多感だから、
うん、
本当に、
ね、もうその時代にこうあるもんね、やっぱこう自分の恥ずかしいことだったりとか、
うん、あたくさんあるよもう。
で本当に不思議だけど今でもちょっと思い出したりするもんね。
するするする。いややっぱそういうもんじゃねえ。
それでこうなんかこううってなるもん
ね。なるなる。ああ布団の中でああってなったりするから、そういうところをこううまーく土村先生はこちょこちょしてくるね。
いや本当。
あの空いてない今までずっと封印してた記憶をこう読んでて思い出したりしましたもん。
だそう本当そう。
ああ俺もこういうことしたみたいな。
そうそうそう。
あるから。
それすごいなと思ったら。
辻村先生も恥の多い人生を生きてきたんだなと思って心配し、辻村先生僕もあんまそんな読んでないですけど、なんとなくバッドエンドにしてするようなイメージがあって、
あの鍵のないそうなやつが
そうですね、これ最後救いないんだろうなと思って読んでたらちゃんと最後救いがあって、
あ
ちょっとなんかピンと物足りないというか、
あそこね、嫌ミスを期待したのね。
そうそう嫌ミス嫌じゃねえじゃねえハッピーエンドじゃねえか、しかもドストライクの、うん、自分だけなんかイケメンと現世にいて、しかもなんかちょっとこうつながり合っちゃうみたいな。
そうね、
なんだそれと思って、ドイツ人物とは思いませんね、鍵のない夢を見ると。
だってもうリオンなんて鉄頭鉄尾、別に嫌なとこないしね。
ない
ね、
うん、ない。
イケメンでサッカーやってて、そうハワイに行ってて、
お姉ちゃん死んでる。
お姉ちゃん死んでるな、まあ、マイナスではないしな。
まあそうですね。まあ、あと、まあ、腐すつもりはないんだけど、その、なんだろうな、別空間に持ってきたのは結局、まあ、リオのお姉ちゃんの起こした奇跡なんですよね。
なんだろうね。
なんか その辺が、あ、奇跡で片付けちゃうんだっていう感じはちょっと残念でしたね。
まあまあまあ、ファンタジーはファンタジー
だね。ファンタジーだね。うん、なんかこう、うーん、一人の少女が死に際に起こした本当の奇跡っていうのが、うん、にしてはちょっと規模がでけえ、強えなっていう。
まあね、だから
1年間さ、うん、人をこう閉じ込めておくわけでしょ、
ね、だからまあまあまあ、そのなんだろうね、きっと描きたかったことの、
うん、
その期間として、はい、やっぱ無理があるんじゃない？1ヶ月とかだとね、
そうね、
やっぱあれぐらい書こうと思ったら1年っていう時間がないと説得力はないよね、
まあ、そうだな
とはちょっと思うか、
う
ん、
いや
だからなんか すごくそのさっきの和夫石黒とは全然違うタイプの本で、考え、なんだろう、読んでる時に考えるっていうよりはこうなんか勝手に没入させられるみたいな印象がこの本は強くて、割とねそういう感じが自分は好きなんだろうなと思って、でもそれって結構やっぱあの文章のうまさがないとね多分出ないんだよね。
わかりました。確かにページをめくる手は止まりませんでしたね、まあっという間に600ページぐらい全部で、そんないない、
いやそれぐらいあるんじゃない、上下巻だったし、
あっという間に読んじゃいましたね。
あ、そういう意味ではとても私はね良かったです。
はい、そんな鏡の故障面白かったということで、
はい、はい。